初めて乳歯が抜けた時のことを覚えていますか？初めて小さな手のひらに血のついた歯を持った時の恐怖とショック。ああ。そして抜ける前にグラグラしたり引っ張ったりした時のあの感覚って不快でしたよね。でも歯の妖精からのプレゼントという苦しみへの見返りもしっかりありましたね。子供の乳歯を思い出にとっておく親もいます。そして変に思われるかもしれませんが、実は科学者たちもそうすることを推奨しているんですよ。この動画ではその理由をお教えしましょう。その前にブライトサイドにチャンネル登録をしてベルのマークの通知もオンにしてくださいね。そうすれば毎日アップされる人生を明るくしてくれる新しい動画を見逃さずに済みますよ。それではこの興味深いテーマをぐっと掘り下げていきましょう。医師が子どもの歯を保管しておくことを推奨するのはなぜでしょう？先ほど言ったように、多くの親は子どもの乳歯を成長の証である可愛らしい思い出の品として取っておこうとします。歯の妖精はお小遣いと引き換えに歯を受け取るんですから、保管する以外にどうしろというんでしょうか？え？歯の妖精は親だって？ずっと知らなかったんですか？ごめんなさい。どちらにしても科学の世界では、後に歯の幹細胞を取り出すため抜けた乳歯を取っておくことが推奨されています。これらの細胞は命を救うことができるんですよ。一体どうやって？ブライトサイドをご覧の皆さん、少々お待ちを。この科学のミステリーの幹を、いえ根っこについてはすぐにご説明します。その前に、歯の幹細胞とは何でしょう？そしてどうやって保存するのでしょうか？その疑問に答える前に、私たちが人体について知っていることをおさらいしましょう。私たちの体は細胞という小さなブロックのようなものでできています。体が細胞でできているということは、レンガで家を建てているようなものです。科学者たちは人体にいくつの細胞があるか数えるというとんでもない努力をし、なんと約37兆個という結果を出しました。それらの細胞はすべて有子分裂と原数分裂という2つのプロセスによって分裂し再生します。有子分裂は組織の修復と体の全般的な成長のための機能です。一方、原数分裂は有性生殖のための機能です。幹細胞が作り出すのはどちらの分裂でしょう？有子分裂と答えたあなたは正解です。幹細胞は体の修復と成長に貢献する有子分裂をします。幹細胞は未分化の細胞です。簡単に言うと、何も書いていないゲームの灰のようなものです。わかるでしょうか？何の文字を入れてもいい灰です。ですがこの場合は、白紙の幹細胞にはゲームの灰のようなスコアがあるわけではありません。スコアは限りないからです。それが具体的にどれぐらい貴重かということをお話しする前に、ちょっと立ち止まって、今日私たちが持っている知識を与えてくれた幹細胞の研究をしてきた偉大な人々の功績を認めましょう。歯の幹細胞の研究はそれほど新しいものではありません。1932年にG.L. フェルドマンが歯の再生に関する研究の土台を築きました。そして1957年には E.I. ガブリロブが歯の白いエナメルの下に見える層である象牙質と歯の根の深いところにあるセメントの再生の可能性を発見しました。2000年に早送りします。米国国立歯科顔面頭蓋研究所が歯の繊維の中に幹細胞を確認分離し突破口を開きました。歯の繊維とは、歯の内部中央深くにある肉のような部分です。この歯の繊維の幹細胞が組織の修復に使えるので、これは大発見となったのです。歯の幹細胞には他に3種類あります。名前は幹細胞 SHED すなわち人脱落乳歯歯髄、 SCAP すなわち乳歯頭由来幹細胞、 PDLSC すなわち歯周靭帯幹細胞。難しい専門用語ですよね。 ですが、乳歯はこれにどう関係してくるんでしょうか。実は乳歯から幹細胞の摘出ができるんです。そして両親があなたの乳歯を保管していなかった場合は、本当にもったいないことをしているんです。でも心配はご無用。歯の幹細胞バンクであるステムセーブによると、乳歯だけでなく親知らずといった永久歯からも幹細胞を採取することができるそうです。健康な繊維と完全な根元があれば大丈夫です。他にも歯に感染症がなく、血液の供給にも問題がなく、患者は若い、もしくは中年である必要があるという基準があります。そして幹細胞を摘出して役立てたいなら、歯は適切に保存されていなければなりません。歯の幹細胞バンクがあるのはこのためです。そうです、貴重な幹細胞を預金できる銀行があるんです。まだ世界中で実践されているわけではありませんが、すでに歯の銀行に投資した国もあります。アメリカやヨーロッパのほとんどの国、タイ、日本、ノルウェーやインドなどです。予算があまりない場合は、乳歯を自分で保存しておきたいと思うかもしれません。ただこれは完全に保証された安全な解決策ではないということを覚えておいてください。複雑な仕事は専門家に任せるのが一番です。医師や科学者は幹細胞を保存して後に再生するため、いくつかの先端技術を使います。最もメジャーな方法は、幹細胞を液体窒素の中で凍らせる凍結保存でしょう。磁気凍結、すなわちセルズアライブシステム凍結もよく使われます。この方法は幹細胞を凍結保存するのに弱い磁場を使うのです。